人は
ボドキュア。
はいどうも、深淵なる漆黒のブラフ、ボドブラックです。
こんにちは、清らかなる純白の勝利点、ボドホワイトです。
このポッドキャストは私たち2人が日常のダメな力に侵された皆さんのお悩みをボードゲームの力で解決するゆるボード系女子ポッドキャストです。
ダメな力のしもべたちよ、
とっととお家に
帰りな
さい。はいどうも、改めましてボードブラックです。
改めましてボードホワイトです。
我々こんな感じでね、ゆるくふわふわっとボードゲームの話とかそれ以外の話とかしていきたいと思っています。
はい、
はい、
これ何話目？
これ20話目です。
あーなるほど、キリワン的なね。
あーキリワンだね。
やばい
だいぶご機嫌ですね、は
い、
今日ね、はい、ようございますね。
20話ですね。
はい20話です、
はい、語って成人だな。
あ何言った？あ回数的にね。ボドキュア成人ですね。はいはいはいはい、
ごめん
1話で1歳年取ってるからね。
やだ、あやさん向けて頑張る的な。
2月の16、
今気づいた、
はい、
今日2月1日なんだけど、
はい、
ブラックの家のカレンダーが1月。早く、
はい、
いいわイエーイ、
しかも2月、乱入みたいな感じだね。
ということで、はい、次の公開が3月？
あ、そう、本当に？
こいつは本当なのかい？いや、
違うっしょ。次の公開、あの、まあ、19話の公開が2月9日。
ね、で、次が10日。うん、え、違う。
2月の
23
だね。
これ23日の深夜か。
そうです。
ということはバレンタインが終わった感じですな。
あ、終わった感じですね。終わってたね。先週。
ほほー、みんな。
どうでしたか。
チョコもらえたかな？なんだ。空気止まったよ。
え、チョコね。いやー、いい季節だったよね、世の中にチョコレートがあふれかえってね、
本当に
本当幸せだった。もうそうね、だったって過去形
まだだけどね、
実は撮ってる現在バレンタイン前なんだけど、すごいもう街中にねチョコレートあふれかえっててね、目移りしちゃって超美味しそう。あ、ホワイトさんが死んじゃった。
そう、可愛いチョコレートが
ね、美味しそうだしさ、すごいこだわりをね感じるよね、
うん、そう、可愛い、綺、は、麗、い、なのとかね、うん、いっぱいあるね。
美味しい。今日もチョコレート食べてるわけですけど、
そうなんかね、オレンジピューレ、ピューレ、
うん、ピューレ、オレンジピューレ、
オレンジ、
うん、オレンジ皮ね、オレンジ、あのみかんの皮ね、洋風みかんの皮にチョコレートをまぶしたやつとかね。
うん、あのホワイトケーキ屋さんでアルバイトしてたから、
ね、なんか本当に
それ的なあれバレンタインの時にそれ的なものが入ってるものを発売、うん、販売してたよ、
うんうん、
オレンジなんちゃらかんちゃら、うん、聞き覚えはある。
言えてね、本当にバイトしてたの。あなた
してた。だってこのなんかこのチョコレートが出るのが、
うん、
バレンタインの時期だけだったから、
うん、
それ以外はケーキしか売ってなかったんだよ。
ほう
そう、
やっぱこの時期だけなんだね。
そう、
うん、唇がココアで抹茶色ですよ。
イエーイ。ひどい。ケーキ屋さんで買われたよ、ガトーフレーズ一つですねみたいな。
あ、
い
や、
ですねは言ってなかった。
素敵。いいね。ケーキ屋さんのバイトってことは、じゃあ帰りにもらって帰る的なあれあったんですか？
それがね、実はホワイトはそれを狙ってバレンタインしたんだが、
う
ん、
おーおーおー、よく聞くもんね、そういう話。
ダメだった。
なかったの。
そうもう、
うん、賞
味期限っていうか、
うん、
過ぎたのは、
うん、
廃棄みたいな。
あー、そうなんだ。
残念。厳しかった。
厳しかったね。
残念。
うん、
うん、 そんな、あ、そんなでしたね。
世の中そんな甘いもんじゃないよね、うん、
ただ 20% オフでケーキが買えたから、
うん、あ、はいはい、シャワリ的なやつで、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
まあケーキは買ってましたな。
あ、いいですね。
でもクリスマスの時はノルマ的なのがあってね、バイトなんだけども、うん、10代みたいな感じがあって、うん、
はあ、
うん、まあまあ、
うん、
20% オフですし、
お、
家に2台買ったりとか。
あ、台って1個のケーキのことを台って数えるんだ、
うん、
あ、そうなんだ、へえ、
うんうん、
あ、なるほど
ですね、
へえ、面白い、知らないもんですね、
はい、うんうん、バレンタインからちょっと離れた話になりましたが、
はいはいはい、
何、バレンタインの思い出的な話してみる、
うんうん、あ、そうそうそう、それだよね、
前回さ、あのリレさんのお便りの中にバレンタイン入ってたのスルーしたからね。
そう、すいません、あまりにもちょっとバレンタインの意識がいってなさすぎてね、ちょっとね、つい拾い忘れてしまった。
どうなんだよ、女子としてどうなんだよ。
そうだよね、バレンタインの予定はいかがですか的なね、うんうん、話を送ってもらってたんですけど、
うん、まあ、うん、ボードゲームと全く関係ない友達と会う予定があるので、そこで、あの、うん、チョコを配ろうかな的な、
は
で、ついでにみんな集まるんだったらゲーム持っていこうかなみたいな、
おうおうおう、
そう、
アパッチですか。
ただね、
うん
うん、本当にゲームしたことない人たちしかいないから、私が頑張って前面に出さないとゲームはできないんだけれども、
難しいね、ちょっとやっぱハードル高いよね。
そうなんだよね、うん、
そのゲームに意識を向かせるまでがね、ハードル高いんだよね。
そう、なんかね、喋、うん、って終わりみたいな感じになりそうな気がしないでもないみたいなね、う
ん
う
ん、まあ、みんなそれを望んでるはずだしね、もともとは。
いや、でも私の中で半分以上はゲーム
やる気満
々。そう、あのね、そうそうそう、うん、前回話したテレストレーションとかさ、
うん、
ああいうのだったら初心者でも入りやすいかなとか思って狙ってるんだけれども、うんうん、4人になるのか5人になるのかっていうところで、4人だとテレスト微妙だなみたいに思ってて、
あ、そうだね、
5人だったらギリありかなみたいな、
うんうんうんうん、
様子見てるところで、
そうかそうか、
またバレンタインから離れてるから。
気づいちゃった。
ほらほらほらほらほら、ブラックバレンタイン、
バレンタインね、なんもないんだよね、どうしたもんかね、
初恋の人にチョコあげたり的な、イベント的な
思い出ですか、
うん、
いや、思い出ね、
学生時代の思い出、小学生中学生、
本当になんもないんだよね、
なんだよ、お兄ちゃんにあげた的なの
が
ないか、えっ、
お兄ちゃんにあげるの？
え、お父さんは？
お父さんね、あげてないね。
マジで？お父さん必ずお返しくれるからあげてた
よ。お返し目当てか、この娘は。もうパパ泣いちゃうよ。
いや、ホワイト家では、
ホワイト家、ホワイトハウス、ホワイト家ね、はい、どうぞ。
他の某、うん、某携帯メーカー、
うん、
携帯キャリア的な雰囲気もあり、
ちょっとあったね、うん、ホワイト家、
ホワイト家ね、ホワイト家では、私はお兄ちゃんがいて弟がいて、男兄弟に挟まれてて、
はいはい、
お兄ちゃんの友達って言えばやっぱり男の子で、弟の友達って言えばやっぱり男の子で、
うん、
近所で遊んでるのが男の子ばっかりだったわけですよ。
ほうほう、
残念ながら私の同い年の女の子がいなくてですね。
おう。
で、だからお母さんがバレンタインになったらチョコレートいくつか買ってきて、
うん、
配ってきなさい的なイベントが発生してたわけですが。
サンタクロースだね。
そうそうそうそうそう。そうそう。なんか、バレンタインよくわからないけどチョコ配らなきゃみたいな。
うん、配らなきゃ。義務感。
そう、うん、で、
うん、
ホワイトは、初恋がお兄ちゃんの友達だったんだけれども。
あ、
う、
あ、
ん。そう。
そう、何歳当時な感じ？
小学校4年生だから10歳かな。
はいはい。
10歳で、お兄ちゃんが3つ年上で、
うん、
で、中学生だったのね。
おお。
で、お兄ちゃんが中学に上がって、
うん、
ちょうどそのクラスで仲良くなった男の子が、うん、よく家に遊びに来るようになって、
うん、
で、その人が、かっこいいなと、かわいいなと、
10歳の女の子から見たら中学生ってだいぶ大人に感じるよね、制服だし。
だいぶ大人なんだけれども、うん、私のその彼の第一印象はかわいいって思った。
あ、そうなんだ。
まあね、でもね、
参考だけど、
そう、笑顔がかわいい彼だったんですけれども、
そういうタイプ、うん、
そうで、うん、4年生にもなるとね、ちょっと色気ついてきてですね、友達の家でクッキー焼こうみたいな話になって、で、せっかくなら、
うん、
その 好きな彼にあげようかな、
うん、
みたいなことになを思いつつ、あれだよ、小学校4年生なんかさ、うん、今の子供たちはわからないけど、
うん、
好きって言ってもそれイコール付き合うじゃないんだ、なかったんだよね。
はいはいはい、
させればいいみたいな。
そうですね。
そうそう、好きっていう、うん、それだけで満足みたいなね。
う
ん
う
ん、
付き合うっていう概念はなかったよね。
だからね、うん、その当時の雑誌の付録とかにクッキーの型抜きみたいなのがあったりして、
う
ん、あったんだよ。
へー、
でラブとか好きとかっていうあったのよ、あったんですよ、うん、で小学校4年生の何も考えてない浅はかな私は、友達もちゃんとやってたんだけど、
うんうん、
そうそう、友達の家に集まって何人かで集まって、うん、クッキー焼いて、
うん、
それをハードにくり抜いて、
うんうんうん、
で不用意に好きだとかっていうのをボ、うんバシバシ押しましてですね、
はいはい
はい、
恥ずかしい
でホワイトは小学校4年生ですし、
うん、
その何お兄ちゃんの友達がどこに住んでるかもわからないし、
うん、
名前はわかる、
うん、
たまに家に来る、
うん、
でちょっと喋るみたいな、
うんうん、
だったんだけど家もわかんないし、クッキー作ったはいいものどう渡せばいいのかわからなかったわけですよ、
うん、
でお兄ちゃんの友達だからお兄ちゃんに、
うん、
その人の家に連れてってもらって
兄弟で
揃ってどういう経緯でそんな話をしたかは忘れたんだけれども、
うん、
そうとりあえずお兄ちゃんに連れて行ってもらって、うん、でお兄ちゃんに、
うん、
そうピンポンを押して彼が出てくるわけですよ、
うんうんうんうん、
で彼が出てきて、
うん、
でお兄ちゃん隣にいる状態で、
うん、
クッキーを渡すという
周知プレイ、
そう、好きとか書かれてるね、ラブとか書かれてるね、ハート型のクッキーをね、その人は渡されてね、
いや
で、お兄ちゃんに見られてる中、私はまず渡せたことに満足で帰っちゃうみたいなね。
帰っちゃうな。
それだけみたいな、
ね。何の話し合いもないんだ。
そう、告白もなく、
うんうんうんうん、
その、うん、渡せたみたいなね。
小4。アホやで。
そうで翌年から、
うん、
私がその彼のことを好きだっていうのが家族の中の周知の事実になりました
。そりゃそうだろうよ。そりゃそうでしょうな。
その彼も渡せづらいんだろうなって思ったのか、
うんうん、
次の年のバレンタインデーは、
うん、
うちに遊びに来てまして
優しい。
でもね、そう、友達と一緒に一応チョコレートは買ってたのね、
おうおう
渡そうと思って、
お
で5年生ですよ、11歳ですよ、
うんうんうん、
まあ恥ずかしいっていう思いも発生するわけですよ。
そうだね、
まあね、
うんうん、
彼が家に来てる、
うん、
お兄ちゃんと一緒にゲームして遊んでる、
うんうん、
でお母さんはチョコレート買ってるのを分かってる、
うんうんうん、
私のよみたいな雰囲気がすごいするわけですよ家全体から。
何そのプレッシャー
で、もうなんかそうなるとね、うん、分かってて来てるんだろうなっていうのも分かってるし、
うんうん、
買いに行ってるのも親は分かってるし、だけど
やらせじゃねえか、
だけど私に行けないみたいなね、
うん、いけないの、
その時は行けなくない、
行けなか
ったのよ、
渡せなかったの、
うん、
みんなそのつもりで動いてたのに、
やめて
ホワイトさん以外はもうみんなその流れでやってたのに、
そうなの、
今は脚本が成り立ってる舞台にいたのに主役がなんかシナリオ通り動かなかった、周りの人たちびっくりだよ。
いやだってさ、そこまでお膳立てされちゃうとさ、
はい、
逆に恥ずかしいみたいなのがある、
まあ、じゃん。そうよね、
あってさ、
うん
うん、その時に買ったチョコレートは美味しくホワイトがいただいたんだけど、
ドーン食べちゃった、自分で食べちゃった、
美味しかった美味しかった、美味しかったけど渡せなかったね、残念だったね。それで私の小学生のバレンタインは終わったかな。
なるほど、
うん、その彼以外に渡すことはなかった。
あ、そう、
うん、あとは学校の先生に、
うん、
なんだっけ、エンゼルパイ的な、
そう、
チョコレートのパイ、
あ、あるね、
あれを、うん、あげるぐらい。
それバレンタインって言うんか。おやつ分けてあげた的な感じじゃない、それ。よく幼稚園児がなんか幼稚園でもらったお菓子をうちに持って帰ってきてお母さんにあげる的なあれでしょ。違うの、バレンタインだったの。
そうそう、バレンタインバレンタインだからあげるみたいな
へ
のはあったな。
あ、
そんな感じかな。
ね、
こっ うん、中学生の時はそんなイベントなかったな。
あ、そう。中学生でこそなんか花開きそうなイベントだけどね。
なんかね、うん、3年生の先輩に憧れてて、憧れるだけで終わった中学校1年生で、中2の頃は好きな人がいなくて、中3の時好きな人はいたんだけれども、その時好きだった人っていうのが中1の時に告ってきた人で、
おう、
あ、お、私は何をポッドキャストで語っているんだ
ろう。何何何、目覚めない目覚めない、何何何、どういうことどういうこと、なんでその1年の時に告ってきたんだけど、3年になってっていうことは1年の時に振ってるっていうことですね、ホワイトさんはね。
そうですね、はいはいはい、初めて告白っていうものを受けて、
はいはいはいはい、
でその当時は3年生の先輩が好きで、
ほうほうほう、
で中学校1年生の男の子なんて背もちっちゃいし子供なわけですよ、うん、
まあ、小学生に毛が生えたぐらいな感じですよね。
そう、ホワイトは身長が高かったもので、
あ、はいはいはい、
あの、私よりも身長も低いわけですよ、
う
ん、彼は。
ああ、なるほどね。そう、中学生の男女ってそうだよね。
そうそうそうそうそう、うん、で振ったものの、
はい、
あの中2中3になるにつれ彼は身長が高くなり、はい、あの、
うん、
かっこいいなと思ってしまい、
あ、そう、変化の時期だからね、思春期でね、
はいはいはい、あと告白をされたことによって、うん、意識しちゃったんだよね。
ほうほう、なるほど。
そう、今まで全く意識してなかったのに、うん、下手に意識してしまったものだから、うん、余計気になってしまって、うん、見てるものだから、うん、かっこいいところとかも目につくようになり、
ほうほうほう、
で好きになったものの、うん、お前中1の頃に振ってるじゃん、うん、みたいな追い目があり、
あ、自分自身にね、
そうそうそうそう、うんうん、だから何もすることもなく卒業みたいな、
いやー、なんかすごい、もうなんか今日小さな恋のメロディー盛りだくさんだな、すげえいい話だな。
いやいやいやいやいや、どうも、
なんとなんと、そうですか。
そうだね。
いや、説明。
ことがありつつね。
そうか。
はい。
そうか、説明。もうそんな卒業式とか超説明は。なんだ、なんだ、ね、それ。うわ。
卒業式が終わった後、はい、あの、卒業生が一回、なんだろう、集まったのね。うん、あの、学年主任の挨拶的ななんかがあって、
は
い、集まって、その時の待ち時間が、卒業アルバムにみんなメッセージを書くみたいな、
は
い、そんな時間の使い方をしてて、
はい、
で私も先生に書いてもらったりとか、
はい、
あの友達に書いてもらったりとかしてる中、
うん、
あのその、
うん、
気になる彼が、
うん、
もうね、あの隣っていうか斜め前ぐらいにいたんだよ。で、しかも都合がいいことに一人で、
ほう、
で目もあったんだけれども、で書いてもらおうかなって思ったんだけれども、うん、勇気が出なくて、もうね、うん、その時はね、さすがにすごい後悔したんだけれども、書いてもらえばよかったみたいなね。
わー、
できなかった。
そのチャンスをつかめなかったわけですね。タイミング命らしいからね。
そう、あの、そうだよね、そんな、なんか卒業、もう今日最後だよっていう時に、うんうん、まさかクラスが違う彼が真後ろにたった一人でいるとかありえないぐらいの好タイミングだったけど、
そうだね、う
ん、そうなんだよね、
今こそ、そう、一手を打つべき瞬間ってやつですよ ね、ゲーマーならゲーマーならここだっつって
確かにね、
コマ出せた、
うん、あと5歳ぐらい年取ってたらいけたか
想定してないチャンスってやっぱりつかめないんだよね。やっぱ想定してるからこそ一手が打てるんで、そうだよね。
そんなね、そんな淡い恋を抱いてたよ。
あ、なるほどね。
そう、そうそうそうそう。まあ小学生の時は別に付き合ったらとか考えてなかったし。
ないね。うん、
そうそうそうそう。本当に告白してたらどうなってたんだろうとは思ったけれども、小学生と中学生ね。
はいはいはい。
うん。それぐらいかな。中学校の時もそんな感じかな。
そうね。中学の時のそれもなんか、その時動けてたらなんか違う結果があったのかなと思うと、うん、いやー、
そうね、
恐ろしいわ。
そうね、うん。なんかホワイト超語ってるんだけど。
ね、なんかいい話聞きましたわ。
ブラックは
本当に思い出せないんだよね。本当に申し訳ないけど、そんな、こんだけいい話を聞 聞いといて申し訳ないけど何にもそんないい話、ないね。
中学の頃も
ないね。
高校女子校だからもっとないじゃん。
もっとない、そう、何にもないのよ。
マジかよ、
ないのよ。
うーん、
まあ、これからあればいいんじゃない。
なね、
これからなんかあればいいんじゃない。そうそう、聞いてる皆さんはなんかそう、笑顔がいい人はホワイトさんにモテるよっていう。
いやべ、何その情報。
どういう話？この前回からのね、
あ、
流れも組みつつ、ね、そうね、笑顔が可愛い人いいよね。
そうそうそうそう、なんかね、もう全面的になんかいい、うん、いい人っていうか優しいオーラ。
あ
の、うん、そうそうそう、うん、周りを明るくするような、
あ、そうだね、
笑顔、
うんうん、そうだね、
いいね、
惜しみない笑顔ね。そうね、出し惜しみしちゃいけないよね。
そうそうそうそう、なんか本当に楽しそうだなっていう雰囲気も伝わるっていう、
うんうん
う
ん、
そう、その人の笑顔を見てれば私も幸せ的なね、うん、そんなね、感じのね、感じのね、感じのね、感じのね。
だね。じゃあお便りいきますか。
はい、うん、そうそう、はい、そんな感じの初恋とかいろいろしてきたよっていうことでね。
はい、ボドゲーム、ボドネーム、ボドネームゴリさんからです。
はい。
はい。ボドキュアのお二人、こんにちは。
こんにちは。
ボードゲーム系のポッドキャストが好きで、いろいろ聞いてるうちにボドキュアさんにたどり着きました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。悩み相談に乗ってほしいのですが、聞いてください。
聞くよ。やだ、なんでこの間も。
うん。4月に8年間いた大阪の職場から静岡の職場に転勤します。馴染んでいた分寂しいのですが、新しい土地でうまくいくか心配です。新しい場所でうまく馴染むにはどうしたらいいでしょうか。はい、はい、ホワイトさん起きてください。
そうか、はい、ゴリさん、そうか、うん、
すごいピーンって起きた。
そうか、4月ね、うん、そうね、そうね、
8年は大阪にいたんだって、
うん、就職が大阪だったのかな、
かな、との書き方だとね、きっとね、
うん、
それまでどっかご出身地にいて、
うん、
で、勤めて8年間大阪でお仕事して、うん、それで今度
静岡
だね。
うん、
なるほど、
なるほど、
うん、
静岡ね、
馴染んでたんだね、大阪にはね。
そうだね、
うんうんうん、
静岡いいとこですだと思う。、う
ん、今ですよって言いそうになったけど実際には知らなかったっていうことでしたんだね。
そうそうそうそう、うん、
はいはい、
静岡って聞いたらさ、うん、ほらいちごとかさ、
うん、いちご有名だっけ。
いちご狩りでよく静岡ヒットするしさ、
うん、あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、伊豆の方とかね、
うんうんうんうん、そうだね、
そうそう、熱海とかね、うん、
ああ、ね、静岡か、あそこも、
そうそうそうそう、うんうん、箱根もね、神奈川だけど近いですしね。
ああ、そうですね、なんか観光地のイメージ多い ね、
そ う、
ね、
そうね、うん、あとあれだよ、なんだっけ、世界中、うん、なんか有名な吊り橋が静岡にあるんですよ。
あ、そうなの、
そうそうそうそう、
うんうん、
長さで有名だったのかな、へ、なんかそんなね、そんなのもある静岡にゴリさんが行くわけですけれども、
はいはいはい、
まあまあ新天地ですよ、周り全く知らないと、まあ、
うん、
職場のあれ転勤だったらもしかしたらお世話になった人がいたりとかすいたりとか、
ああ、しそうだね、
うん、
だってず長いことお勤めだったわけだから、うん
うん、知ってる人がいるのかもしれないけれども、
うんうん、
そんな新天地に旅立つ、
はい、
ゴリさんにですね、
はい、
おすすめのものがですね、はい、これはね、やっぱり引っ越した先コミュニケーションは大事ですよっていうところで、
はい、
じゃじゃん、
国富論、
国富論、
はい
はい、
パッと漢字浮かびますかね皆さん。
ね、なんか重たいって感じが、
う
ん、重たそうっていう雰囲気が伝わる、
英語のタイトルがウェルスオブネーションズ、国が富む論ですね、国富論。はい
はい、
はい、
どんなゲームなの、
これどんなゲームかと申しますと、
プレイ時間2時間って書いてある、結構な感じですが、
う
ん
う
ん、
そうだね、普通だね、う
ん、3人から6人のね、
3人から6人、
はいはい、
2人プレイかだったんだね、これ知らなかったです、ちょっと今調べるまで。でもね、やっぱね、6人でやった時のこの、
うん、
みちみちっとした感じはね、うん、だいぶいいよ。
ホワイトはね、うん、ゲームの絶対数で遊ぶのが一番面白いと思ってるから、
うん、ああ、絶対数、最大数人数ってこと、あ、はいはいはい、あ、その、うん、でもその価値観いいね、
はい、
うん、そうだよね、ほんとそう、まあ、そうじゃないゲームももちろんあると思いますけど、うん、ね、これ何かっていうと、まあ、6人なら6人だったで、
うん、
それぞれ国の代表者 みたいなポジションでプレーしていくんだけど、うん、それぞれの国で、まあ、富を競い合うわけですな、
うん、
でボードの面積っていうのが決まってて、そこにヘックスタイルを置いてって、生産して、で富を生産するみたいな感じなんですけど、うん、資源コマがそれぞれあるんですけど、食料と電力と、あと鉱石と資本、労働力、あとまあ金融ってお金なんだけど、銀行として、銀行がお金を生むよう的な感じなんだけど、このヘックスタイルがねちょっと面白くって、こうやって皆さんもちょっと調べてみてほしいんですけど、ヘックスタイルの中に丸印が半円だね、半円が書いてあって、このヘックスタイルを合わせていくと円が完成するみたいな形があるわけですよ。でこれがその食料とか銀行とか、鉱石とかそれぞれで、その円の数が違うわけね。でこの円が何を示してるかっていうと、生産効率で、円が多いものほど、いっぱい産むわけですよ。で食料はすごく生産が効率がいいんだけど、銀行はヘックスタイルを、1個じゃ生産しなくって、3つヘックスタイルをくっつけないと生産しませんと。でこれが何、なんでそれが大事、今ちゃんと喋ってるかっていうと、これねヘックスタイルを置いてった後引っ越しできるわけですよ、
うん
うん、資源を払うことで、この一回置いたヘックスタイルなんだけど、じゃあ引っ越しますっつって、こっちの空き地とかにバーンって引っ越せるわけ、
うん、
で引っ越した先でまた生産できるんだけど、そうすると引っ越した先でね、こっちの人はそっちで伸びたかったとかってするわけですよ、
うん、
で伸びたかったのに引っ越してこられちゃったからすごい迷惑ってなると、うんうん、そのこのゲームのプレイとしては、取引するのね、みんなでその生産した資源をお金で競り合うっていうか、
うん、
まあ価格自体を競るっていうところはあんまりゲーム性ではないんだけど、うん、じゃあそのお宅で生産できた食料いくらいくらで売ってくださいっつって、それいいですよっつって取引するみたいなフェーズがあって、うんうんうんうん、そのフェーズの時にやっぱり迷惑なことをしてくる人にはさ、
うん、
売らなかったりとかできるわけよ、
うんうんうん、ああこっちに来たから、そうだったらもう一枚置けたらこれができたのに、 そんなとこに置くからできなかったしみたいな、
そうそうそうそうそうできなかったからあんたのところに売らないわってするじゃん。で売らないわってされちゃった人はそのターンで生産できなかったりするわけよ、うん、ということで引っ越しは大変ですよと、
うん、
自分の居場所じゃなかったところに入って、
うん、
で自分の生活をまた成り立たせるっていうのは、いやこれもう本当に大変なわけですよ。
なるほどね、元いた人たちの邪魔にならない
そう
ところで自分も生産を上げなきゃいけない、
そうそうそうじゃあどうするかっつうと、うん、自分の産んだその資源をあなたにもう利益になるようにするんですよっていう話をするしかないわけだ。
自分の価値をアピールするってことですね、
う
ん、はい、
あなたのそれをもらったら私これ生産できるから、この生産したものをあなたにあげるからよろしくねっていう話をしたりとかするわけだよ。
これあれ、うん、引っ越すときはもう勝手に引っ越せるわけ、うん、許可とかは別にいらない、
いらないね、
はははは、
あの空き地さえあれば、その形の空き地さえあれば、それで資源払って、うん、ガーンって引っ越しできる、う
ん、これ勝手に一人では勝てないゲーム、
一人で周りの人に嫌われてると、嫌われてるとっていうか、そのなんだろうな、邪魔されると勝てないね。
ああなるほど、うん、ああ一人で独壇場で、
うん、
ワンマンで行くことは不可能だと、
無理だね。だから1位と目されてる人は大抵最後帰ってないよね。
ああなるほどなるほど、うん、なるほどなるほど、自分が1位で走りつつも、うん、他の人に利益を与えられるっていう状態を、
うん、
維持できれば
そうだね、うん、あの人から変わらざるを得ないみたいな状況だから、こう独占企業みたいな感じだね、うん、もう電力はあの人しか作ってないから、うん、あの人から買うしかないから、みんな電力買う、うん、そうするとあの人だけがすげえ伸びるみたいなことは全然あり得る、
うん
うん、ただその電力を独占されるっていうこともなくって、うん、別に電力のヘックスタイルを置けるのよ誰でも、
うんうん、
そうやって頑張ればいいんだけど、2番手でその新しいなんだ、
うん、
工場を建てると、
うん、
やっぱあの生産効率悪いから負けるわけよ、
うん、
なんか追いつけないというか、うん、まあ、2番手ぐらいまでが限界かな。3番手、うん、銀行3番手とかもう全然儲からない感じだね。
周りの状況を確認しつつ、ね、自分がどう進んでいくのかを考えつつ、
うんうん、
相手に対する利益も考え、なるほどですね、
はい、
いやこれここじゃあ確かに引っ越した先のことを考えなきゃいけない、うん、周りとのコミュニケーションを考えなきゃいけないっていうところで、うん、引っ越すには最適なシミュレーションゲームなんだが、うん、シビアだよね
シビア、もう本当やってて辛いのこれね、うん、すっげえ借金すんだよ。もう全員が必ず借金するね、
うん、マジか、
うん、しかも 何枚も借金カードってさ普通さ、うん、なんかいろんなゲームで見かけるけどさ、
う
ん、まあもらっても1、2枚もらわないんで終わる人もいるじゃん、
うん、
全員が借金するし普通に10枚10 12枚みたいな限界数超えてまでみたいなとか、この間借金カード切れたもん。
え、
借金カード足りないっつって他のゲームからなんか持ってきてやったりとかするぐらい、なんだろう、あれインフレって言ったらいいのかな、お金が溢れ返ってたね。
ああ、なるほどなるほど、うん、あーでも、
うん、
そうだね、この国富論で周りとうまくやれたら、
うん、
ゴリさんも、
うん、
まあ、8年ね住み慣れた大阪を離れたとしても、
はいはい、
新天地静岡で、
うん、
あのこのヒリヒリ感ヒリヒリ感このヒリヒリ感を、
うん、
まあここはこうするべきだ的な、
そう ね、
ニュータイプ的なものが察知できて
気を察するってこと、相手が何を求めてるか察する、
ここはダメだいけないみたいな、こっちだこっちだみたいな
そうね、
見えるキュピーンみたいなね、そんな感じの能力が察せる、
ね、
能力が磨かれるかもしれない、
うんうん、そう目覚めるかもしれないねいやこれ超面白いゲームなんですよ、国富論本当に面白いよね。最初はやっぱ食料が伸びるわけよ、
うん、
まあ、食料が一番やっぱみんなが使う素材になってるんで、
うん、
まあ食料の工場を持ってる人は絶対に食料売り切れるから、
うん、
まあお金の回転させやすいん で生産効率もよくって、電力があるだけで労働者がいらないんだったかな、なんかまあ生産効率が非常にいいので食料いいんですけど、まあ、後半になってくるといらなくなってきたりとかね。
食料ってあれなの、なんかこう、うん、その電力だとかの工場を建てるのに必要だったりとか、
工場を建てる時じゃなくて工場を実際に回すのに、うん、電力と食料と労働力っていうのが基本的にはいるんだよね。そう、ただその工場を機械化するっていうことができて、
うんうん、
で機械化されちゃうと労働力と食料がいらなくなるわけですよ。
なるほど、最初の生産を上げるために食料が必要なだけで、
うん、そうそう、後半機械化が進んでくると、うんうん、食料も労働力もいらなくなるから、うん、必然食料工場もいらなくなってくるんで、なるほど、儲からなくなってくるわけ。だからずっとゲームの最初から最後まで食料工場でやり抜くのは無理だから、食料工場で始まった人は途中でなんか工業系のやつとか鉱石とか、
うん
うん、あとは銀行でもいいけど、あと電力とかに、
うんうん、
あの手を伸ばしてそっちの工場も育てないと苦しいですね、
うん、なんか、
うん、需要を読むというか ね、
ディプロマシーとかさ、
はい、
今までのブラックの好きなゲームに共通するものが、
はい、
国を題材としてない？
あー、そうかな、う
ん、国だよね。
そうね、
うん、
そういうの多いね、
うん、多いね、
うん、
なるほどなるほど。
あとなんか資源があってとかね、うん、交渉してとかね、
うんうん、
面白いよね。
なるほど、
やっぱりちょっとリアル感があるというか、
はあ、
あ、実際に多分そうだよねっていう落とし込める感じ。機械化すると、はあ、その食料も労働力もいらなくなるよね、
うん、
で鉱石が必要になるよねっていう、うん、そういう展開が結構史実とリンクするところがあるわけじゃない、
うんうん、
そういうのゲーム面白いよね、は
あ、
うん、
なるほど。
そう、真剣にゲームに取り組むとそのシステムがよくできてて、
うん、
現実を再現してしまうみたいなね、
うんうんうん、
このゲーム考えた人すごいわ。このまた引っ越しできるっていうね、このシステムすごいなと思ったんだよね、
うん、
画期的だよ、
うん、
工場引っ越しさすか、靴
うん、
ここに立ててた銀行バーンってこっち来ちゃうんだよ、
うん、
すごいよね、面白いです。ゴリさんがこれやってくれるかどうか若干不安はあるんですけどね、ぜひとも6人でやってほしいんですよね。
6人でやるとまあ場所も少なくなって狭まってくるわけだし、
そうね、勝ち合いやすいね。
この人との交渉はもう諦めてのこの人のバスやばいぞ的なので、はいはいはい、そっちにわざわざ行く的なのも発生しそうだしね。
あるある、
うんうん、
あるある、
うん、まあまあ、この人の邪魔はするけど、うん、あなたのことは邪魔しないからちょっと取引は続けようねみたいな。
そうね、なりがちね、まあ、なるべくならやっぱり自分が伸びるためのプレイをしたいっちゃしたいんだけどね。どうしようもない時とかもあるもんね。
なるほど、国風呂。
そう、最初にさ6人がさこのボードにさ、うん、自分のヘックスを置いていく時にさ、うん、まあ隣と距離取りたいわけじゃん、うん、最初に置く人たちは距離が、
うん、
大きく取ってるんだけど、最後に置く人たち6等分されてないからさ、最後置くとこないわけよ、
うん、
6人目とか、
うん、
もう誰かしらの隣になるみたいなことになって、
う
ん、
もう最初から火花が、
そうそう、最初から火花バッチバチですよ、うん、
ここに置くけどごめんね的な、
うんうん、でその置かれる人たちがもうなんでこっちそっち行けよみたいになる、
やばいやばい、気が弱いってやってられない、
やってらんないね、気弱いと本当ね、辛い辛いね、うん、いや面白いゲームよ、うん、
なるほど、
うん、レッツエンジョイ国フロンウェルスオブネーションズです、うん、こんな感じでいいですかね、
そう、はい、ゴリさん負けないように、
はい、
そうゴリさん最近聞いてくれた人なん
だ、あ、はいはい、そうですね、リプライくれてましたね、
そうこの間、そうそう、リプライもらって、
はい、
リプライもらってまだ1週間経ってないぐらい、なんか、はい、10話まで聞きました、うん、みたいなリプライが来て、
うん、
そこを
うん、
なんか
お便りを、
そうそうそう、
はいはい、
お便りが来て、
うんうん、
でなんか最新話まで聞きました、お便りも出しちゃいましたみたいな言われて、
あ、はいはい、
ほうほうみたいな、
早い展開でしたね、
そうそうそう、
ありがとうございます、ゴリさん、
ありがとうございます、うん、ありがとうございます、こんな感じでお便り全然あの待ってるんで、
はいはいはい、はい、そうですね、皆さんもぜひお寄せください、はい、
ノリに乗った感じで
もうどんなんでもどんなんでもお待ちしてますんでね、
そう、
はい、お気軽に、
でもね、
うん、
もうね、あのボードゲームは人生の縮図だから、
そう、
もうそこからね、
人生の縮図、いいこと言った、うん、
マジで、
はい、
マジで私かっこいいごめんごめんごめん、
どうぞどうぞ、カモンカモン、ボードゲームは人生の縮図、
出たのか、
はい言えてない言えてない今なんつった
いやいやいやいやいや、縮図って言った、縮図って言
った、言った、本当にもう一回、はい、どうぞ、
いやいやいや、そうボードゲームはね、うん、人生の縮図だから、
はい、
そう、あのね、いろんな悩みがあったとしてもそれに合ったボードゲームは あるわけですよ、
あるね、
そう、コミュニケーションが必要だとか、
うん、
あの察し能力が必要だとか、
うん、
まあ、疲れた時のね、
うん、
頭の体操的なものとかね、
うん、
あの協力ゲームであればね、協調性を磨くだとかね、
うん、
自分の意見を通すためにはどう説得するべきかだとかね、
うんうんうんうん、
もうさまざまなシチュエーションにボードゲームっていうのはフィットするわけですよ、
うん、そうですね、
そうなんですよ、そのわけでね、悩んだらね、
うん、悩んだら悩んだら
悩んだら悩んだら
悩んでるタウン人悩んでるタウン人なら
もうまあね、眠くない、なん、そうそうそう、
もう下も持って
ない悩んだらこうね、あのはい、私たちボドキュアにお便りをくれれば、
はい、
あの、うん、どんなゲームがいいかなって言って、うん、考えて、はい、より良い、
はい、
そのお悩みにマッチする、うん、フィットする、はい、ゲームを、
うん、
ご紹介しますので、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ後先行ってみましょうか、
はい、そうだね、
はい、
はい、私たちはこうやってあのお便りを待っていますので、
はい、
ね、お便りの宛先としてツイッターアカウントがありまして、ね、うん、アットマーク BOARD アンダーバー CURE、
うん、
アットマークボードキュア、
うん、
と、
うん、
ホームページがありまして、こちらがねメールフォームからお送りいただければね、あのみんなに秘密な感じでね、
うんうん、
送っていただけるのでね、こちらが、ホームページが www.boardcure.com ボードキュア.com、
うん、
こちらにお便りお悩みを お寄せいただければ、あれですよ、今まであった彼女と遊ぶにはどうしたらいいかなとか、うん、新しいボードゲーム界で初心者には何を勧めたらいいかなとか、うん、失恋しちゃったんですけれどもどうなのかなみたいな、男を味覚的にはどうしたらいいのかなとかね、うんうんうん、今までいろいろありましたね。
ありましたね。
ありました、うん、秋の夜長に何をしましょうか的
な、ね、あ、いいですね。
ありました、ありました、ありました、うんうんうん、ありました、ありました。これから春を迎えるにあたってね、
うんうん、
まあいろいろ皆さんまた悩みも発生するでしょう。
しますね。
あれだもの、新学期、
お、
新社会人、
そうね、
悩みは尽きない。
そうだね。
うん、そんなね、うん、感じのね、そうね、忙しい時期を迎えるにあたって、うん、悩み事があればボドキュアにお送りいただければ、
うん、
お悩み解決いたしますので、
うん、
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
てなところで、
はい、
第20話、
はい、終わり
ですね。
ましょうか。
ということで